釘本ひろみの当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日は2月最後の週ということですね。はい。でですね、私実はですね、今日1月の末の方なんですけど、2番組持ってるので、月に8本も収録をしないといけないんですけどね、お正月休みがあったりとか出張があったりとかで、その収録をですね怠っておりまして、今日は3本もやらないといけないっていう現状にあるんですね。で、それで内容がちゃんと考えることができなかったので、今日はですね、ちょっと読書というか本を読むことを中心にやっていきたいと思います。で、この本ですね、名古屋の山田さんという方にいただいた本なんですけれども、1日1話読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書っていう本で、割と最近出版された本だと思います。父出版社っていう出版社から出版された本です。あ、ごめんなさい、これ最近じゃないんですね。あ、最近ですよね。令和2年11月25日に初版が発行されたっていうふうに書いてるんで、最近ですね。まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、すごくいい本ですね。で、これは1月の中旬に名古屋に行った時に、名古屋のテネモスミーティングっていうのがもうずっと続いていて、それに私は2ヶ月に1回行ってるんですが、そこでテネモスミーティング名古屋を主催されている山田さんからこの本をいただきました。はい。で、その時にですね、釘本さん、ここの部分読んでっていうことを言われた部分があって、そこを読ませていただいたんですけれども、今日もそちらをですね、ちょっとまず紹介させていただきたいなっていうふうに思いますね。で、山田さんが私にこれ読んでみてって言ったところなんですけれども、2月5日のページなんですね。大畑誠也さんっていう九州ルーテル学院大学の客員教授の方が書かれた、教室中の親子が涙した最後の授業っていうようなお話になります。読ませていただきます。私が考える教育の究極の目的は、親に感謝、親を大切にするです。高校生の多くは今まで自分一人の力で生きてきたように思っている。親が苦労して育ててくれたことを知らないんです。これは 天草東高校時代から継続して行ったことですが、このことを教えるのに一番ふさわしい機会として、私は卒業式の日を選びました。式の後、3年生と保護者を全員視聴覚教室に集めて、私が最後の授業をするんです。そのためには、まず形から整えなくちゃいかんということで、後ろに立っている保護者を生徒の席に座らせ、生徒をその横に正座させる。そして、全員に目をつぶらせてから、こう話を切り出します。今まで、お父さん、お母さんに、いろんなことをしてもらったり、心配をかけたりしただろう。それを思い出してみろ。交通事故にあって入院した者もいれば、親子喧嘩をしたり、こんな飯は食えんとお母さんの弁当に文句を言った者もおる。そういう話をしているうちに、涙を流すものが出てきます。お前たちを高校へ行かせるために、ご両親は一生懸命働いて、その金ばたくさん使いなさったぞ。そういうことを考えたことがあったか？学校の先生にお世話になりましたという前に、まず親に感謝しろ。そして心の底から親に迷惑をかけた、苦労をかけたと思うものは、今お父さんお母さんが隣におられるから、その手ば握ってみろというわけです。すると一人二人とつないでいって、最後には全員が手をつなぐ。私はそれを確認した上で、こう声を張り上げます。その手がね、18年間、お前たちを育ててきた手だ。わかるか？親の手をね、これまで握ったことがあったか？お前たちが生まれた頃は、柔らかい手をしておられた。今、ゴツゴツとした手をしておられるのは、お前たちを育てるために、大変な苦労をしてこられたからたい。それを忘れるな。その上でさらに、18年間振り返って、親に本当にすまんかった、心から感謝すると思う者は、今一度強く手を握れと言うと、あちこちからおえつが聞こえてくる。私は、よし、目を開けろ。わかったや。私が教えたかったのはここたい。親に感謝 親を大切にする授業終わりと言って部屋を出ていく。振り返ると親と子が抱き合って涙を流しているんです。っていうようなあのところをですね、山田さんが読んでくださいっていうことで読んで、まあ、自分もこう読みながら本当にこう親に対してもうどうしてこんなことを言えるんだろうっていうようなことをね言ってきたことを本当に反省しましたね。で本当ね本当に一人でもね生きていくのに今大変な世の中ですけど、私は三人姉妹ですけどね、三人ちゃんと育ててくれて学校にも行かせてくれて本当にそれだけでもすごいですね。当たり前のことじゃないですね。これはそれをこうやってもらったって本当にすごいなと思います。もうねそれも全然もうね高校の時とかは本当にお弁当のこと文句言ったりとかなんか買ってきてって言って自分が気に入らないものがあるとなんでこんなの買ってきたのってもう本当にもうどの口が言うかっていうような感じでもう今はすごく反省しますね。で私は親と手をつないだことっていうのをなんか意識せずになんかこうつないだことはあるかもしれないですけど、パッと思い浮かぶのは、まあ、父親、まず父親は生きてる時に一回だけ意識して手をつないだことを覚えてます。それは何かまだ私がキリンで働いて行った時にあれ金曜日の夜だったと思うんですけど、何か飲み会かなんかでこう遅く帰ってきた時に電話がかかってきたんですね。で結構遅かったんで普通だったら気がつかないんですけど、なんか虫の予感っていうのがあるんですかね。それで出たらお父さんが倒れるっていうか倒れてはないんですけど、自分でなんか具合が悪くなったから救急車呼んでくれって母に言って、で救急車が来て自分で救急車に乗り込んだらしいんですけど、そのまま意識がなくなって、まあ、病院にいるっていうことで電話がかかってきたんですね。それで明日帰ってきなさいっていうことで言われて、でそれで翌日急いで朝一の飛行機で帰って、で病院に行ったら父にいっぱい管がこうつながってて、ベッドに横たわってて、でもすごくなんていうんですかね、すごいむくんでて、点滴とかしてるんですけど、多分いろんな機能がもう動かないようになってて、もう本当にむくんでしまってるような状態だったんですね。でその時にもう今日持つかどうかみたいなことでお医者さんに言われて、でその時に何ですかね、お父さんの手を 握ったことを今でも覚えてますけどね。なんかね、親子なのになんで、ね、もっと手を握ったりとかしなかったんだろうと思いますね。もう私の家は典型的な日本的な家だったから、ハグとかっていうのは今でも私恥ずかしいんですけどね、そんなことをするような家じゃなかったですしね。だからなんかね、実家にから帰る時とかね、車でね、いつも送ってもらってたんですけどね、 ありがとうって言って手を握るぐらいね、しとけばよかったなってすごく思いますね。本当に手ってすごいですよね。手をなんかね、言葉以上にこう伝わるものがあるんじゃないのかなと思いますね。こう自分がね、こう意識を向けた分だけ得る情報っていうのもたくさんあると思うんですよね。だからこうね、手をつなぐときに相手に対して意識をすごく集中させることで、なんかすごい交流が生まれるんじゃないのかなと思いますし、やっぱりこの手の感触っていうのはやっぱりなんかこう忘れられない部分っていうのものがすごくあると思うので、なんかね、もしこの番組を聞いた方はなんかお父さんとかお母さんとか大事な人とちょっと手をつないでみていただけたらっていうふうに思いました。ということで後半に行きたいと思います。次に後半ですね、もう一つ紹介したいなと思うんですけど、5月19日のところに載ってるんですけどね、上松勉さんっていう北海道の会社ですかね、ロケットとか作ってらっしゃる会社なんですかね、上松電機の代表取締役の上松勉さんの人間の脳波を止めてしまう言葉っていうところを読みたいと思います。夢というのは自分で大好きなことをやってみたいという思いでしょうね。だったらやったらいい、それだけの話です。大好きなことをしっかり持つには感動が一番です。やってみたい、すごいという心があれば、夢はいくらでも見つかると思いますよ。でも、その時にできない理由をいくつも思いついてしまうんですね。そして、そのできない理由すら考えなくなる最悪の言葉が、どうせ無理なんです。この言葉が人間の脳波を止めてしまう。思考が止まると楽ですが、それだと何も始まらない。どうせ無理ではなく、だったらこうしたらできると頭を切り替えて考え続けることで道は開けると思います。だけど、モチベーションはやる気だけで高まるものではないんですね。 物事に挑戦し、それを諦められない理由が、僕の場合は鹿島のまか力にの源になっています。僕はどうせ無理という言葉が大嫌いです。この言葉が人の可能性を奪い、その連鎖が正しくて優しくて弱い子供たちに向かうと知っていますからね。繰り返すようですけど、僕はどうせ無理という言葉をこの世からなくしたい一年で宇宙開発をしています。目の前の壁が大きいほど、その思いは強くなります。だから、毎日、火事場のバカ力を出すことができるんだと思います。開発の世界では、ゼロから一を生み出すという大変厳しい問題に挑戦することもありますね。これは1を2にしたり3にしたりというのとは比較にならない難しさです。その時、従来のやり方を維持しようとしたら負けが始まるんです。過去のノウハウばかりでなく、時に自分自身すら否定してしまって、これでいいのか、と本気で動き出す時に、ゼロから一が生まれるのだと思います。今の日本に必要なのは、その執念と、元気なのではないでしょうか、っていうことですね。植松さんはそう宇宙開発をされてるんですけど、本当になんかちっちゃい時からそういうことをやりたいっていうと、お前にできるわけがないとか、もう本当に散々無理だろうっていうことを言われてきたらしいんですね。本当にこんな先生いるのかなって、本を読ませていただいたんですけどね、そう、こんな先生いるのかっていうぐらいひどい先生に、恵まれてっていうんですかね。それで、でも逆にそういうことがあったからこそ、ね、素晴らしいですよね。どうせ無理っていう言葉をこの世からなくしたい1年で宇宙開発を行ってますって、なんかね、やっぱ素敵だなと思いましたね。そこが目的なんだって、本当に素敵ですね。なんかいますよね、やめといた方がいいよとか、相談したりとかした時に、なんて言うんですかね、応援してくれない人っていうか、なんかね、多分それもそういうふうにこう言うのもサイクルなのかなっていうふうに思いますね。ただただこう普通に応援してあげればいいものを、なんでね、わざわざ余計なこと言うんだろうって、口だけしか出せないのであれば、言わない方がマシですし、って思いますね。だから私は何ですかね、今自分がもしそういうふうに相談されたら、なんかやめた方がいいよとか言うかな、あんまり言わなくなったんじゃないのかなと思いますけど、もし言ってたらごめんなさい。で、やめた方がいいよって言われたらすごい悲しいですね。でも本当に人ってそういうことを 聞くと、なんかその気になっちゃうっていうか、特に子供とかって本当に自信失っちゃってやめる子ってすごい多いんじゃないのかなと思いますよね。本当にこう大人は目をつむようなことをしてるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。だから私はね、応援してあげたいですね。そういう何ですかね、積極的な意識、これを やりたいっていう、何かやりたいみたいな人とつながって応援したいなっていうふうに思いますね。あとはね、本当にここにも書いてるんですけど、0から1を見出すっていうことがすごく開発で難しいって書いてるんですけど、なんか私ね、今になって改めて自分は本当に何で0から1を生み出すことができるだろうって今ね、すごい真面目に考えてますね。だからやっぱりこう、なんですかね、でも今までのね、自分が経験したことを否定するわけではないんですけど、もうね、こんな年になってしまいましたけどね、今から自分がね、0から1を生み出せることは何だろうって考えることっていう、考えてもいいんじゃないのかなってすごく思うんです。でね、無理だろうっていうことを思いそうになるんですけど、もう一生懸命それ思いが出そうになったら消して、今0から1を生み出せそうなことをいろいろ挑戦してますね。本当にそれは単純に、あ、やってみたいとか思うことを素直にやっていくだけで、それは傍から見たらすごいバカみたいなに思えることかもしれないんですけど、それがね、すごくね、なんかつながっていくなって思えるんですよ。ああ、私はね、これをね、やってみてね、この一言を聞きたかったんですよ、みたいな。この一言を聞くために、ここに来たんだなとか、そういうふうに、思えたりとか、本当にこう、なんかね、生きてるな、みたいな、こう、実感を感じたりすることができるんですね。それはやっぱりこうやってみたいと思ったことをした時ほど、そういうこう生きてる実感っていうのを感じることが多いなって思いますね。はい。それは何なんだっていう感じなんですけど、もうちょっと時間がもうあんまりないので、それはまた後日番組でお話ししていけたらなっていうふうに思います。ということで、なんとか今日の番組も乗り切ることができました。皆さん聞いてくださってありがとうございました。はい、すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。